ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。このシリーズはですね、タイトルは少し固いタイトルで、自分の頭と心っていうことでやってるんですが、まあ、ね、目指すとこはですね、最近ずっと言ってるんですけど、私、なんか、日本人の普通の人がね、まあ、困ってるっていうか、腹立ててるっていうか、くしゃくしゃしてるっていうかね、キリキリしてるっていうか、そういう感じがして、これはね、本当に日本が悪い状態ではないんですよ。しかし、政党もサボり、金を追求し、テレビも、本当のことを言わないし、ということが重なってですね、実態は悪くないのに、まあ、本当実態も悪くなっちゃって 給料上がんないとかね、米が高くなっちゃうとか、あらゆることが起こってですね、もう最近はテレビはお笑いの人が、ほとんど内容のないこと言ってるかですよ。それとも YouTube とかそういうのを見るとね、それから X なんかもそうですが、もうひどいことばっかが、もう100の記事があったら98ぐらいは悪いことばっか書いてあるんですよ。で、この原因を自分でよく、ひばりクラブの方が、まあもしも私のものを参考にしていただければね、それを見て、これは現実は違うんですよ。現実は実は私たちは、日本は暗くないんですよ。これよく分かったら暗くないんですけど、錯覚で暗くなっちゃって。で、それやっぱり僕はですね、それが5年続いたとしますよ。もう5年ぐらい続いてるんですね。もうコロナのあたりから5年ぐらいもう暗い日本が続いてるんですよ。給料が上がらないっていう面では30年も続いてるんですよ。だから現実に続いてるわけですよ。だから30年って言うともう自分が20歳の時から50まででしょ？30歳からは60までじゃないですか。だから本当は暗くないのに暗い人生で終わってしまう可能性がある。それはね、コロナからだったら5年しか経ってませんが、5年経ってね、肝心な時の5年だったらね、本当に人生暗くなっちゃいますよ。暗くないのに暗くなっちゃう。それで僕が残念だと思うのは、本当に日本がひどい状態だったらば、それは暗いんだからいいんですね。本当に自民党がひどくて、本当に経済が悪くて、本当に我々の給料が上がらないで、本当に米が高くなってるの、なってますよ。なってますけど、これ全部幻なんですよ。だから、幻であるというのは何でわかるかって言ったら、戦争がこの前ありましたでしょ。戦争の後っていうのはもう日本中廃墟ですよ。家もないわけですよ。もちろん、瞬間湯沸かし器から、水洗トイレから何もかにもないわけですよ。あれほど暗かった。だけども暗くなかったんですよ。明るかった。それでだから1960年から1990年まで高度成長の時、本当にひどかったんです。状態は一番ひどかった。だけど社会は明るかったんです。僕の人生も最初学校出たのが1960年付近ですからね。ですからもうひどい状態だったんです。だけども1990年まで僕は非常にいい人生を送ったんですよ。いい人生。僕ばかりじゃないんですよ。その時代の人は誰でもいい人生を送ったんですよ。みんなニコニコしてました。で、みんな生活もひどくなかったんですよ。今よりか悪いんですよ。今よりか悪くても人生は楽しかった。で、今の状態はわざと、要するに、まあ、ここで言ったら自分の頭と心って言うけど、実は本当は心は明るいんだけど、頭がまあ、狂っちゃってるんですね、我々。なんで狂っちゃってるかって言ったら、情報が狂ってるから。情報が狂ってるから、狂ってるわけですよ。まあ、僕の専門だけ言えばね、いや、僕はこのシリーズ、自分の頭と心ってのは、僕の専門に限りませんよ。僕の専門で言えばね、リサイクルなんかしても、資源が余計にかかるだけで、何にもならないのに、毎日分別したりなんかして苦労してるわけですよ。だからこれ、何をやってるかってことですね。要するに、架空のもので頭が、世の中全体が見えないんですよ、人間はね。だから、リサイクルしてない時からリサイクルし始めて、世の中のゴミが増えたってことは見えないんですよ、自分に。自分が家からゴミを出すときに、ゴミとして出すか、リサイクルして出すかっていう差はわかりますよ。それしかわかんないです。それから石油がもうすぐなくなる。30年でなくなる。実に今から65年前に、あと30年では、なくなるって言ったんですからね。それそう、みんなが思って、ね、みんなが思って、今でも石油はなくなると思ってるんです。 石油は現実なくなってないものですらなくなると思ってるんです。で、そういう社会になっちゃったんですよ。これは僕の担当のところだけですが、政治もですね。政治家は政治やってると思ってるんですよ。政治やってないんです。ええ。だから、学校の先生は、東大の先生はちゃんとした研究やってるってやってないんです。だから、政治家は本当のことを言ってると全部嘘を言ってるわけです。だけど、今嘘の方を信じるようになっちゃったんですね、我々が。あまり嘘が多いから。100のうち90ぐらいが嘘だから、今。そうすると、嘘を信じるようになっちゃうんですよ。で、本当のことを言うと、今は嘘だと言われる時代なんです。本当のことを言うと嘘だと言われる。なんでかって言ったら、世の中の多くの人が嘘を言うから、嘘が本当になって、本当が嘘になったんですね。これがそうなったのが1990年なんです。それなった理由もあるんですけど、まあ、1990年に少しずつ少しずつ嘘が本当になって、まあ、いよいよ、そうですね、福島の原発の時にさらに嘘が増えたわけです。もう考えられないことが世の中が認めるようになった。例えばあの時そうですよね。例えば僕は1年1ミリシーベルト男なんて非難されてましたけど、日本人がどのくらい被爆したらいけないぐらい決まってるんですよ。だけど全員で決まってないって言い始めたんです。放射性物質でどのくらい被爆していけないか決まってない。それでみんな決まってないと思いたいんですよ。原子力、被爆が怖いから、放射線が怖いから、日本人全体は心が弱くなってるから事実を見れなくなっちゃってる。で、あの時にみんなしてね、僕は全然構わないんですよ。そんな、僕は自分の評判とかさ、全然構わないから、全然構わないんだけれども、怖いのは、普通に考えたら誰でもがね、日本人だったら普通の人が誰でもが危険な工場を運営したら、その工場から出る危険なものの規制はあるわけですよ。規制がないなんていうね、ものをやってないんですよ、日本では。中国ではどうか知らないですよ。規制がないで危険なものをやってるとかないの。そして、私が1年1ミリシーベルトが規制ですよって言ったら、ね、週刊誌も新聞も朝日新聞までが寄ってたがって、規制はないって。規制がない、原子力発電所がないんですよ。ないんだけど規制がない。だから住民の被爆も全然図らない。被爆して病院に入った人も、その結果が公表されない。全部暗黒の国家になっちゃったんですよ。だけど暗黒の国家を希望したのは日本国民なんです。なんで日本国民かって、一回人間って嘘つく癖がつくと、もう次から嘘方がいいんです。つまり、嘘か本当かよりか、今の現在ね、みんなが苦しいんで、給料は上がらないし、お米は高くなるし、ね、政治はむちゃくちゃになると、自民党はむちゃくちゃになる原因はですよ。日本国民が、これ、政治家がもちろん悪いんだけど、学者も悪いんだけど、その悪いのを国民が認めちゃってる。なんで認めちゃってるか、怖いからなの。事実か事実じゃないか。日本は本当にどうなってるかっていうのを認めるんじゃなくて、それを認めるの嫌だから、ごまかしてしまってるんです。ひどいもんですよね。だから、もう当然ながら、日本人の平均の給料が440万だと。そうすると、それはひどいんですよ。30年間そうだから。これは世界で最低なんです。だからありえないんです。これだからどっかに金が流れてるわけですが、それを見たくないんですよ。もう今やね。もう全部嘘で固めちゃったから、嘘の方がいいんです。嘘は居心地がいいですからね。そのうち破綻しますけど、収入が30万の人が嘘をついて、毎月40万ずつ使えば、そのうちは借金せざるを得ない。だけど、そういう人っていますよね。自分の収入を、俺はそんな貧弱な生活したくないからつって、人から借りたり、友達から借りたりそういう人いますよ。なんとかやってるうちについに破綻しちゃう。今そういう状態なんです。ところがですよ、ここでもう一個問題があるんですね。これひばりクラブの方だからそこまで踏み込みたいんですけど、例えば SNS 見ますとね、もう政治家が悪い、官僚が悪い、政党が悪い、誰が悪い、彼が悪い、小池さんが嘘ついた、誰が嘘ついたって、こういうことばっかやってるんです。人間はですね、欠点とか悪いことを言って良くなるってことはありません。っていうのは、自分の意識とか国民の意識が全部悪い方に向いちゃいます。悪いこと言ってる間は悪いことをなくすことはできます。確かに。小池さんがもし学歴をサボってて大学でじゃなくて高校でだとしますね。それを追求する時間は取ると、その時間は結局それが明らかになるからいいことはいいんだけど、何にもならないんです。小池都知事が高卒であってもね、それが具合が悪くても。まあ具合が別に高卒とかあると悪いことないですよ。だけど、高卒と、 これっていうのが組み合わさって、小池さんが都知事であるのがまずいと。まずかったと。こういう施策がまずかったと。行政能力ゼロだと。まあ、知識ゼロだから、まあ、知識ゼロで、東京都の都知事なんかやっちゃ、やっぱりそれは間違いますからね。だから、そういうことを追求している時間は、全く日本が先に行かないんです。それを30年間やってきたっていうこと。それが我々の給料として、日本の発展として反映しちゃってるっていうことなんですね。だから、まず、順序が逆なんですね。SNS なんかで批判をするんではなくて、SNS でいいことを言わなきゃいけない。いいことを言ったら社会がいい風になる。ところが今は、いいことを言おうにも、いいことが言えないんですよ。いや、都知事がカイロ大学を卒業してるかもしれないですよ。だけどそれは都知事自身が言えば終わりのことなんですよ、すぐ。何年も何年もそんなことやってますけど、私はどこの学科を卒業して先生はどうで、どういう講義を受けて、こういうふうになってますと。決して、卒業証書を金で買ったりしたんじゃありませんと。で、もちろん友達もいますし、先生もいますし、大学ですからね。大学ってのは、まとめて教育するわけじゃないですから、一人一人を教育するわけですから。ですから、自分と関係あった人、卒業研究もありますしね、いろいろありますから、ゼミもありますから。それは誰でも分かってるわけですよ。で、僕なんかでももちろんそうですが、サボって大学に出てこないなんて人は全部覚えてますよ、それは。クラスメイトだから。どうせ10人とか20人とか、せいぜいどんなに多くても50人ぐらいしかいませんからね。よくテレビに大学の講義の風景が出てくるじゃないですか。教授が喋ってて学生が。大体どんな多くても2、30人ですからね。ですから、全然知らない。それを4年間やるんですから。簡単なんですよ。カイロ大学を卒業したかどうか自分で証明しようと思った。あなたたち何言ってんの？彼に聞いたらいい。写真もあるよ。写真だってありますから、そりゃ。写真がない学生生活なんてありえませんからね。それから、いろいろありますよ。どっか行ったとかね、証拠が。証拠がいっぱいありますよ。証言してくれる人は山ほど言います。大学4年間ね、皆さんも、まあ、高校でも大学でもそうですけど、まあ、自分が高校にいた、大学にいたっていうことを言ってくれる人が一人もいないなんて人はね、世の中にいませんから。だけど、そういうふうになっちゃってると何かあったら、もう、この世の中嘘ばっか。だから嘘はね、SNS 言わないと。僕もこの頃それ言わないんですよ。フィヒナーの法則とかね、こんなこと言ってるの、頭の構造とか量子力学なんて言ってるのは、もう前向きなことしか言わない。もしも今、みんなが、日本の皆さんがそう思ってもらって、今日から SNS とか YouTube とかに、人の批判は一切出ないと。人の批判一切出なくて。例えば、石破首相のいいところだけ出る。やったことだけ出る。森谷外務大臣が賄賂もらったとかいうことは出ないで、やったいいことが出る。全部それを書けば、日本はあっという間に明るくなります。希望の持てる国になります。だからそれをどこでどう切り替えるかっていうのを、ここでやりたいと思っております。